1. ご存知ですか？青年貢献制度。誰もが地域で安心して暮らし続けられるように。青年貢献制度は、認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が十分でない方の権利を守るための民法に基づく制度です。青年貢献人等が本人の意思を尊重しながら、金銭管理や福祉サービスを利用するための契約締結など、法律面や生活面で、その人らしい生活を送れるようお手伝いします。制度には、法定貢献制度、任意貢献制度があります。利用について、新宿区青年貢献センターでご相談をお受けしています。認知症が進行している一人暮らしの母親が心配だわ、という場合、法定貢献制度、すでに判断能力が十分でない。すでに判断能力が十分でない方を支援する法定貢献制度は、本人の判断能力の程度によって、補助、補佐、貢献に分かれ、実情に応じて、家庭裁判所が選任した貢献人等が本人を支援します。最近物忘れが気になる、今のうちに将来に備えたいな、という場合は、任意貢献制度。判断能力はあるが、将来のことが心配。将来判断能力が低下した時に備える任意貢献制度では、あらかじめ貢献を任せたい人と内容を決めて任意貢献契約を締結します。判断能力が低下した時は、契約の相手方が任意貢献人として本人を支援します。制度の利用に必要な費用を助成しています。青年貢献制度利用時の申し立て費用助成。助成額、申し立て諸費用、収入印紙、郵便切手、診断書料等、14,000円以内。鑑定料等、100,000円以内。青年貢献人等への報酬助成。助成額、月額。在宅の方は28,000円以内。施設に入所している方は18,000円以内。以下共通。申請方法。貢献等開始の審判。報酬付与の審判が確定した日から3ヶ月以内に、本人、または選任された青年貢献人等が、所定の申請書等を申請窓口へ提出してください。申請書は申請窓口で配布しています。助成には収入等の要件があります。詳しくは新宿区ホームページでご案内しています。申請窓口、障害者福祉課支援係、本庁舎2階。高齢者支援課高齢者相談第一係、本庁舎2階。新宿区青年貢献センター、区社会福祉協議会内。問い合わせ、地域福祉課福祉計画係、本庁舎2階。電話、5273-3517。ファクス、3209-9948へ。市民貢献人養成基礎講習を実施します。あなたも制度を支える担い手になってみませんか？市民貢献人は、親族や専門家ではなく、地域住民として、身近な立場で青年貢献活動を行う方です。講習では、青年貢献制度の仕組みや知識、貢献人としての心構え、高齢者や障害者に関する制度等を学びます。日程、カリキュラム等詳しくはお問い合わせください。新宿区ホームページでもご案内しています。受講申請書類は、事前の説明会で配布し、書類選考により受講者を決定します。日程、10月から11月まで全6回。会場、新宿区社会福祉協議会高田の馬場 1-17-20。対象、区内在住、在勤、在学、または区内で高齢者、障害者等に関わる社会貢献活動の実績があり、講習等の受講後に市民貢献人として活動ができる方。おおむね65歳まで。基礎講習受講説明会にご参加ください。市民貢献人の活動や講習の詳しい内容について説明します。市民貢献人養成基礎講習の受講を希望する方は必ずご参加ください。日時、8月5日金曜午後2時から1時間程度。会場、新宿区社会福祉協議会高田の馬場 1-17-20。申し込み、電話か、はがき、ファクス、記入例の通り記入、または直接、8月3日必着までに、地域福祉課、地域計画係、 郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎2階。電話 5273-3517、ファクス 3209-9948 へ。新宿区青年貢献センターにご相談ください。所在地、高田馬場 1-17-20、新宿区社会福祉協議会内。電話 5273-4522、ファクス 5273-3082。ホームページ、http://www.sinjuku-shako.jp。 地域の身近な窓口として、センターの職員が電話と窓口で制度についての相談をお受けしています。相談日時、月曜から金曜午前8時30分から午後5時まで。弁護士、司法書士、社会福祉士の専門相談。法律や福祉の専門家が相談をお受けしています。事前に予約が必要です。相談日時、月曜、司法書士、水曜、弁護士、金曜、社会福祉士。なお、時間はいずれも、午後1時から2時までと、午後2時30分から3時30分まで。以上、ご存知ですか？青年貢献制度でした。2、コラム、新宿の未来のために。暑い夏がやってきました。熱中症や脱水症状は、気がつかない間にかかってしまいます。冷房機器の適切な利用や、早めの水分、塩分補給を心がけてください。区では9月30日まで街中避暑地を実施しています。ご高齢の皆様の快適な涼み場として、地域交流館、シニア活動館、清風園などをご利用ください。この夏、区内各所で様々なイベントが開催されます。子供たちの夏休みに合わせて8月14日までの間、神田川親水テラスを開放します。神田川に入って、エビや土壌などの生き物観察ができ、今月30日には、新宿の地場産業である染め物の工程の一部、水元の実演も行われますので、夏の思い出作りや自由研究に活用してください。今月27日から30日には、神楽坂祭りが開催されます。27日、28日は、ほおずき市が立ち、29日、30日の夜には、20以上の連による威勢の良い阿波踊りが練り歩きます。黒塀と石畳、美味しいものが揃う粋な町神楽坂を楽しんでいただきたいと思います。また、今月30日には100万人を超える人々が訪れる新宿エイサー祭りが新宿駅周辺で開催され、新宿が沖縄一色に染まります。このほか、地元の皆様によるお祭りや盆踊りなどが区内各所で開催されます。夏を楽しみながら新しい交流が育まれ、地域の絆が深まってほしいと願っています。最後に、先月25日、26日の2日間、区の新たな総合計画、平成30から39年度を策定するための区民討議会を開催しました。無作為抽出による幅広い年代の58人に参加いただき、健康に暮らせる街、地域コミュニティなどをテーマに、熱心な討議を行っていただきました。今回の区民討議会をはじめ、町会、自治会など多くの皆様からいただいたご意見は、本日から始まる基本構想審議会へお示しするとともに、今後の総合計画策定へと生かしてまいります。区長、吉住健一。新宿区ホームページ、区長の部屋で写真日誌も公開しています。以上、コラム、新宿の未来のためにでした。3、後期高齢者医療制度に加入している方へ、28年度の保険料のお知らせをお送りしました。後期高齢者医療制度は、75歳以上、一定の障害により任意で加入している方は65歳以上の方が対象の制度です。保険料の納入通知書を7月15日に発送しました。7月25日月曜までに届かない方はご連絡ください。保険料の計算方法もご案内しています。27年分の所得税、住民税の申告が遅れた方、新宿区以外で住民税が課税されている方などは、後日保険料が変更になることがあります。問い合わせ、 高齢者医療担当課高齢者医療係、郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎4階、電話 5273-4562、 ファクス 3203-6083 へ。保険料の仕組み。保険料は均等に負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく所得割の合計です。保険料は2年ごとに見直しています。28年度から29年度の保険料は、被保険者1人につき、均等割額は年 42,400円、所得割率は 9.07%、付加限度額上限は57万円です。均等割、所得割の金額は、所得によって軽減される場合があります。後期高齢者医療制度に加入する前日まで、被用者保険、会社の健康保険組合、共済組合等の被扶養者だった場合には軽減措置があります。保険料は原則として年金からの引き落としです。年金からの引き落としにならない場合、次の方は納付書や口座振替、自動払い込みでの納付となります。介護保険料が年金からの引き落としでない方、年金の受給額が年額18万円未満の方、28年7月1日以降に75歳になった方、本人の申し出により口座振替に変更した方、28年4月2日以降に新宿区に転入した方、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、介護保険料が引き落とされている年金の受給額の2分の1を超える方、なお、年度の途中で保険料が増額になる方は、年金からの引き落としに加え、納付書や口座振替での納付を併用していただく場合があります。年金からの引き落としを口座振替、自動払い込みに変更できます。保険料納付方法変更申し出書を高齢者医療担当課高齢者医療係へ郵送またはお持ちください。申し出書が8月4日木曜までに届いた方は10月から、その後に届いた方は12月以降、口座振替に変更します。申し出書が必要な方はご連絡ください。なお、申し出書を提出しても、保険料を滞納した場合は、年金からの引き落としに切り替わることがあります。世帯全員が住民税非課税の方へ、医療機関等の窓口で支払う費用が、より定額な自己負担限度額となるほか、入院時の食事代が減額される、限度額適用、標準負担額減額認定証を交付します。該当する方は、高齢者医療担当課、高齢者医療係へ申請してください。27年度以前に交付を受けていて、28年度も世帯全員が住民税非課税の方には、申請がなくても、新しい限度額適用、標準負担額減額認定証を7月22日金曜に発送します。以上、後期高齢者医療制度に加入している方へでした。続いて、国民健康保険、新しい高齢受給者証をお送りします。昭和16年8月2日から昭和21年8月1日生まれの方へ、世帯主宛に7月20日水曜に発送します。7月26日火曜までに届かない方はご連絡ください。8月1日月曜からは、新しい高齢受給者証をお使いください。新しい高齢受給者証の有効期限は、平成29年7月31日です。75歳からは、後期高齢者医療制度の対象となるため、29年7月31日までに75歳になる方の有効期限は、誕生日の前日です。問い合わせ、医療保険年金課、国保資格係、本庁舎4階。電話、5273-4146、ファクス、3209-1436へ。医療費の自己負担額、一部負担金の割合。前年の所得に応じて毎年判定し、8月から適用します。同じ世帯内の70歳以上の国民健康保険加入者に、28年度住民税の課税標準額が145万円以上の方がいる場合は、3割負担。一人もいない場合は、2割負担、昭和19年4月1日以前に生まれた方は、特例措置により1割負担です。なお、70歳から74歳の方が世帯主で、世帯に19歳未満の方がいる場合は、 世帯主の課税標準額から16歳未満の被保険者の人数 ×33 万円と、16歳以上19歳未満の被保険者の人数 ×12 万円の合計額を差し引いた額で判定します。一部負担金の割合が3割の方へ。1、収入額による特例。27年中の収入が収入基準額に該当する場合は、申請により一部負担金が2割、昭和19年4月1日以前に生まれた方は、特例措置により1割となります。収入基準額とは、同じ世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者の収入の合計額が、1名の場合は383万円未満、2名以上の場合は520万円未満。2、緩和措置。次のすべてに該当する場合は、申請により一部負担金が2割、昭和19年4月1日以前に生まれた方は特例措置により1割となります。同じ世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる。70歳から74歳の国民健康保険加入者と後期高齢者医療制度に移行した方との収入の合計額が520万円未満。なお、1、2に該当する可能性がある方には、新しい高齢受給者証に基準収入額適用申請書を同封しています。対象となる方は、お早めに医療保険年金課国保資格係へ申請してください。世帯全員が住民税非課税の方へ。医療機関等の窓口で支払う費用が自己負担限度額までとなるほか、入院時の食事代が減額される限度額適用標準負担額減額認定証を交付します。該当する方は申請してください。申請先、医療保険年金課国保給付係本庁舎4階、電話 5273-4149、ファックス 3209-1436 へ。4、認知症の相談学習会3件。まず、認知症介護者相談。日時、8月1日月曜午後2時から4時まで。会場、区役所第一分庁舎2階、区民相談室。対象、認知症の方の介護者等で、心や体に悩みを抱えている方3名。内容、専門医による個別相談。西新宿コンシェリアクリニック精神科医師。申し込み、7月19日火曜から電話で、高齢者支援課高齢者相談第2係本庁舎2階。電話 5273-4254 へ先着順。次。認知症物忘れ相談。日時会場。1、8月2日火曜午後2時から4時までは、落合保健センター下落合 4-6-7。2、8月18日木曜午後2時30分から4時30分までは、戸塚高齢者総合相談センター高田馬場 1-17-20。対象、区内在住で最近物忘れが多いと心配のある方、各回4名。内容、医師による個別相談。1、8月2日は東京医科歯科大学病院高齢診療科医師。2、8月18日は新宿区医師会認知症物忘れ相談医。申し込み、7月19日火曜から電話で。1は落合第一高齢者総合相談センター。電話 3953-4080。2は戸塚高齢者総合相談センター。電話3203-3143へ先着順。次、認知症介護者の学習会交流会。介護に役立つ知識やリラックス方法を学びます。介護者同士の仲間づくりができる交流会も実施します。日時、会場、内容。8月12日金曜午後1時30分から3時30分までは、榎木町高齢者総合相談センター弁天町50、介護者のための気候体操。9月21日水曜午前10時から12時までは、西新宿シニア活動館西新宿 4-8-35、介護ストレスとの付き合い方。対象、区内在住で認知症の方を介護しているご家族ほか、各会場20名。費用、各回100円、交流会の茶課代。申し込み、電話で高齢者支援課高齢者相談第2係本庁舎2階。5273-4594へ。以上、認知症の相談学習会でした。続いて、福祉のコーナー。 2件。まず、家族介護者講座。日時、8月25日木曜午後2時から4時まで。会場、落合第二地域センター、中落合 4-17-13。対象、区内在住で高齢者の介護をしている方、介護経験がある方、30名。内容、介護する側もされる側も、心身ともに優しい最新の介護方法。講師は、下山夏樹生活とリハビリ研究所研究員。申し込み、7月19日火曜から電話 5988-9281 または直接、落合第二高齢者総合相談センター、西落合 4-11-21 へ、先着順。なお、介護のため参加が難しい方には、デイサービスの利用、ヘルパー派遣利用等の支援をします。ご相談ください。次、初級手話教室。日時、8月27日から29年3月18日の土曜午後1時30分から3時30分まで全15回。対象、区内在住在勤在学の16歳以上15名、18歳未満は保護者の同意が必要。費用2000円、資料代、テキスト代は別途。主催、新宿区聴覚障害者協会。会場、申し込み。電話かファクス、はがき、記入例のほか、区内在勤在学の方は、勤務先、学校の名称、所在地を記入で、8月10日必着までに、新宿区社会福祉協議会聴覚障害者交流コーナー、郵便番号 169-0075、高田の馬場 1-17-20、電話とファクス 6457-6100 へ、応募者多数の場合は抽選。続いて、28年度の介護保険料納入通知書をお送りしました。65歳以上の方へ。7月15日に発送しました。7月22日金曜までに届かない方はご連絡ください。28年度の介護保険料は27年中の所得に基づく28年度の住民税課税状況と28年4月1日現在の世帯状況で計算します。28年4月以降に新宿区に転入した方や65歳になった方は資格を取得した日の世帯状況で計算します。なお、納入通知書は東京都シルバーパス満70歳以上の希望者に交付、購入の際に所得の確認書類となります。大切に保管してください。問い合わせ、介護保険課資格係本庁舎2階、電話 5273-4597、ファクス 3209-6010 へ。5. ビレッジ女神湖長野県立科町のご利用を。9月の観光バスツアー。バス受付窓口。安心宿予約センター。電話 0120-844-891。午前9時から午後5時まで。土曜日曜祝日等も営業。ビレッジ女神湖の宿泊往復バス観光がセットになったバスツアーです。料金等詳しくは、バス受付窓口へお問い合わせください。ビレッジ女神湖のホームページ、http://www.megamiko.jp/ でもご案内しています。対象、区内在住在勤の方と同行する方。バス経路、新宿駅周辺から観光地を通り、ビレッジ女神湖。出発日コース、1泊2日。15日木曜、真田十万石の城下町、新州松代と真田丸大河ドラマ館。一般宿泊利用。受付窓口、日通旅行株式会社新宿区役所内営業所、区役所本庁舎1階。電話 5273-3881。月曜から金曜午前9時から午後5時まで。なお土曜日曜祝日等は、日通旅行、電話、3573-8350、午前10時から午後6時まで、電話受付のみへ。対象、区内在住在勤の方と同行する方。申し込み、利用希望日の2ヶ月前の同日から2日前まで、電話、宿泊受付窓口で受け付けます。なお、ゴールデンウィーク、夏休み、年末年始は利用抽選を行います。詳しくは、広報新宿でお知らせしています。区の担当課、教育支援課教育活動支援係、電話 3232-1058。以上、ビレッジ女神湖のご利用をでした。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して、引き続きお聞きください。